芸男子更衣室。
こんにちは、
モテ芸男子更衣室です。
生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。
こんにちは。
こんにちは。今日は何日ですか？
今日は2月22日日曜日10時55分。
はい、野沢邦君が遅れたせいで収録は1時間遅れて、
日朝
この時間です。
はい、
で今日は何の話をするんでしたっけ？
今日は第18回文化庁メディア芸術祭に行ってきたので、
うん、
よかったなって話します。
何日ですか？
メディア芸術祭、
はい、
2015年の2月4日から2月15日。
はい、今回短かったんだ
けど、短かったと思うんだよな、うん、もうちょっと1ヶ月くらいいつもあった気がするんだけど、今回2週間くらいしかなくて、
うん、
慌てていきました。
はい、僕も慌てていきました。最終日の1日前くらい
めっちゃ混まなかった、
うん、すっげえ混んだ。
だろう、
ね、だから、ね、結構ねしっかり見れなかったものがあるから、
うん、
割と野田邦君の話を楽しみにしてます。
本当に、
うん、
俺はね、あの平日に行ったので、
うん、
あのそんなでもなかったよ、
うんうん、
まあ行けたよってことで、ちょっとね片っ端から言っていこうかなと。
まず俺から言ってい
いやつ
を、うん、俺から言っていい？実はね、
うん、
そのこのなんだっけ、メディア芸術祭以前に、
うん、
以前っていうのは時間的な意味じゃなくて、そのあそこの場所がさ、うん、六本木のさ国立新美術館でやってたじゃん、
うん、
実はその六本木の国立新美術館もなかなか行けてんなと思って。
あ、新美そのものに対しての、
そうそうそうそうそう、
ほう、なぜその心
っていうのが、見たでしょ外から、中からも見たでしょ、
うん、
国立新美術館、
うん、
結構いけてなかった。
あ、建物が、
建物が、
ああいけてる、
うん、側面がそのガラス張りなんだけど、
うん、
曲面がすごい波打ったデザインされてて、
うねうねしてる、
うん、すげえかっこよくて、しかも中から見ると、
うん、
中の構造もなんかねこう未来感あるよね。
あるある。
なんかあのなんて言えばいいの、コマのような形の柱があったりとかさ、
うん、ある。
あとなんかその物品コーナーも、
うん、
結構行けてて、
うん、
でちょっと建物のこと調べたんだけど、
うん、
あの建築家はね、
うん、
その黒川紀章さんっていう人なんだけど、
おー、なんかそれ有名な人じゃん。
すっげー有名な。
そうだよね、
建築で日本を代表するような人なのよ。
だって俺でも知ってる、
うん、でその人が実は最後に作った美術館らしい、
うん、へー、
できたのが確か2010年かそのくらい、
うん、確かこれ新しい、うん、
2004年だったんじゃない、そのくらいだったと思います、
うん。
で、実はねあそこ日本一広い美術館らしい。
あ、そうなの、
うん、
あれでそうなんだ、
うん、床の広さね、
ああ
階層とかもあると思うけど、床の広さが、
うん、
その日本で一番広い美術館
らしい。なんかすっげー無駄に広い空間とかあるよね、うん、
六本木とか行くとさ割と森ビルのさ、
うん、
その森美術館とか行きがちやけど、う
ん、
実はあっちも見どころはあるし、
うん、
足運んだらどうかなって。実は僕行ったの2度目なんですよ。
うん、
なんかその現代アートを夜通しでやるみたいなイベントがあって、うん、そこで一回行ったことがあったんだけど。
え、じゃあメゲー見るの初めて？
メゲーは初めて実は。
嘘？
本当本当。
だって前なんかジョジョの時の展示とか見てなかったっけ？
だってあれ森ジョジョの展示の時は別にメゲーやってなかったと思う。
去年、
うん、ジョジョ展の時は別に
ジョジョ展じゃなくて去年のメゲーの、うん、漫画部門の対象確かジョジョリオンじゃなかったっけ。
別にその展示には見に行ってない。
展示は見に行ってないんだっけ。
行ってない。
俺が見に行ったって言った話しただけだっけ。
そうそうそうそう、多分そうだと思う。
あ、そういうこと。
でその黒川紀章さんなんですけど、
はい、
どのくらいすごいかというと、供述重厚賞とか、
は
あ、あとなんかなんだっけ、芸術文化勲章とかもらってる
だよね。
国から表彰されるレベル。
そうだよね、
うん、
国からお前すげえって言われてんだよね。
で、あと面白かったのが、実はこの人の沖縄の県庁もこの人が作ったのよ。
ほう。
あのモテラジでちょっと話題になってたじゃん、うん、沖縄の県庁がやばいっていう、
おう、
なんかこう 沖縄の沖縄日本でも最低賃金の県であるのに、県庁が死ぬほど豪華で、なんかこう欲の渦巻いたものを感じるって感じだったじゃん。その欲の渦巻いた塊を作ったらこの人ね。
なるほどね。
だからある意味日本を代表する建築家に建ててもらったっていう、まさに欲の象徴のような建造物なんだけど。
舐められたらあかんってことでしょ。
うん、まあね。なので本当にその建物を見るだけでも行く価値あるなと思いました。
はい、メゲー本当にいいんでね、タダだし、
うん、そうタダで見れるのね、
タダで見れるし、うん、あとそのなんかあんまかしこまる必要がない展示が、やっぱアニメとか漫画とかが展示してあるから、
うんうん、
あの一般庶民の僕でも楽しい、
うん、あそうだね、
だから崇高なさ何かを読み取らないと楽しめない芸術、いや芸術ですなみたいなのじゃなくて、
うんうんうん、
あの一般庶民のね、
うん、
マクドナルドのコーヒーが美味しいとか言ってる僕でも楽しいのがメディアです。
行ったらさ、やっぱさ、ただだけあって結構混んでて、
うん、
今回その展示自体も一本道になるようになってたから結構混んでたんだよね。
そうだね、俺初めて今年見たら、
うん、
これ混むだろって思って、しかも2週間だぞって、
うん、
最後の土日やばいだろって。
で俺さ、その最後の土日のその土曜日に行ったんだけど、
うん、
確かに入ったのは1時くらいで、その時はまだ混んでなくらいだったんだけど、うん、一通り見終わって外出たら入り口に列ができて
た。ああだよな、
うん、
2時3時ぐらいからやばいことになるからね、
うん、
そうそうそう、
うん、なので次行く機会のある人は平日もしくは土日でも朝から行った方がいいんじゃないかなって思う。
朝だと全然
結構体験型のさ、
うん、
イベントというかその展示物もあるからさ、
うん、
そういうのをさらに並ぶっていうと中に入って40分待ちとか言われるからね。
40分待ったの、
うん、いや俺待たなかった、だから言われたから待たなかったの。
ああ平日だったから10分ぐらいだったよ、
うん、
待つって。
で結構体験、そんな感じで体験できなかったりとかしっかり見えなかった展示もあったんで、
なるほど、ね、
今日は野沢国くんの話を楽しみにしてるわけですよ。
はい、
じゃあ早速、
うん、
中にあった展示物で気になったの言ってこうぜ。
はい、一本道だったんでちょっと順番に気になったやつをピックアップしていきますね、
うん、
最初に入ったら一作品目でもういきなり坂本龍一作品出てきて、
うん、
わーおって。
坂本龍一とは？
え？坂本龍一ってあの YMO だっけ？
うん？ YMO って何ですか？
え、なんか音楽の人。
うん。
神聖的なやつ。
はいはいはい。
じゃん。
僕知らない。
え？
知らない。
坂本龍一知らない。
知らない。
ググって。
うん、分かった、後でググる。
もうこれこの人日本をさ、
うん、
代表するさ、
うん、
なんていうのかな、音楽家でありそのアーティストというか、
うんうん、
いろんなその芸術感とかもプロデュースしたりとか、その芸術の未来みたいなことに対してもいろいろやってる人で、
うんうん、でこれが何だって、
その人のなんかセンシングストリームズ、
うん、
深し深町、
うん、
っていうのが展示されてたんですけど、
うん、
これあれだよね、なんか電磁波だっけ、
うん、周波数とか
なんか電磁波とか電波を綺麗に 、
うん、
見せよう、
可視化するみたいな
っていう展示、人間には見えないし聞こえないような、
うん、
その波波長を、
うん、
がすごいなんだろう、綺麗な、
うん、
いろんな色の光のモニャモニャした線になって、その線が、うん、いろんな形を作るよっていう、
うん、
画面いっぱいに表示されるよっていうのなんだけど、うん、画面がめっちゃでかかった。
でかかったね。
うん。どんぐらいの大きさ？
スカッシュの壁くらい。
うん。
うん。
スカッシュの壁くらいって分かるかな？
スカッシュってスポーツ
わかる、わかるでしょ？あの壁に向かってやるスポーツでしょ？
そうそうそうそう。
まあ、テニスコート4分の1くらい。
ああ、そんなくらいかも。
くらいを壁にドンと立てた横長の画面に、
うん。うん、
なんかニョニョニョニョニョニョっていう電気の線がずっと書いてあって、
うん、
でその線がいろんな一定時間でいろんな角度から出るっていう、綺麗だね。
なんかあれだよね、パーティクル、なんかその 3D の用語でパーティクルっていうのがあるんだけど、
うん、
位置の情報を取る点みたいな、そこになんかこうエフェクトみたいなのを表示させて、それを物理演算でものすごい数いっぺんに動かすみたいな、
そうそうそう、ビャビャビャ、
うん、
で見るじゃん、
うん、
よくわかんねえってなるじゃん
俺も俺ですらってああよくわかんないなって
最初から
みんなすごいいっぱい並んで見てるけどよくわかんないなって
なるじゃん でも、よくわかんないけど、わかることが2つある。まず、なんかすごいことやってんだもん。あともう一個が、でっかいな。
でっかいな。
でっかいとはいいことだってことが再認識されました。
なんか、BGM にいろんな人たちが口を開けて、わかんないなって感じで見てるっていう。
はぁって、これ坂本龍一かぁって。
そうそう。なんかこう、ポカーンとした顔がさ、ま、ちょっと暗いところに、そのモニターの明かりだけでやってるから、みんななんか、顔が照らされてよくわかんない顔してるっていう印象だった。
うん。
僕らみたいに俗っぽい奴らにはわかんないだけだかもしれないけど。
うん。
わかる人あれを見て感動したのかもしれない。
でも、その大きさっていうのと、あと何かその空間に包まれてる感は、いいなって思う。
はい。
そんくらい。
そんぐらい。
俺らにはそのくらいしか読み取れなかった。
うん。
ですね。
うん。ぶっちゃけ言うよ。
うん。
入り口の方にアート部門がいろいろ並んでたんだけど。うん。
最初はアート部門だね。
うん。うん、どれも、よくわかんない。
そう。まあね。
だから、
うん、
最初の2、3個はしっかり見て、
うん。
うんうん、芸術って見るんだけど、だんだんどうでもよくなって、早く。エンターテインメント部門に行こうってなる。
あ、何かと。ちなみに、
うん、
文化庁メディア芸術祭は4部門に分かれていまして、うん、アート部門、エンターテインメント部門、
うん、
アニメーション部門、漫画部門。
うん、
で、まあ、いわゆるゲーム、その娯楽商品としてのゲームはエンターテインメント部門の中にいます。
はい。
で、アートはまあ、写真とか、なんか芸術だって言われがちなやつがアート部門。
うん。
でした。
はい。
あとね、他に気になったやつはね、
うん、
まあ、ちょい気になったやつは、うん、なんか、ザ・キャプチャープロジェクト。
うん。
2番。
何これ？
これね、なんかインターネットのサービスとか登録するじゃないですか。
うんうん、
で、自分の情報入れてとか言われた時にさ、最後にさ、なんか、画像に表示された文字を入力してくださいみたいな感じでさ、
うん、
なんか意味のわかんない文字列を入力させられるやつあるじゃん。読めねえよこれみたいな。
あるね。
一生懸命入れたのに違いますとか言われて、えって。これ D じゃねえのみたいな。あるじゃん。
うん、
あれを、
うん、
生身の人間、画家に書かせるっていう、
うん、
っていう芸術作品。
はい。
なんかその、なんだろう、テクノロジーと人間の主従関係みたいなのを浮き彫りにするさ、
テクノロジーの逆輸入系アート、
そう、なんか、うん、なんていうの、それを読み解いている人間はなんかもうもはや奴隷なのではないかみたいな、そういうなんか問いかけをしてくるやつ、
うんうん、はい、
がなんかちょっと気になりました。
はい。
あとね、気になったやつはね、なんて読む、もうなんか英語のタイトルが多くてなんて読むかわかんないんだけど、テンプスモートかな、
うんうん、
なんか映像が書いてあるんですよ前に、
うんうん、
で家族の、あ、5番ね、家族が座ってるんですよテーブルに、
うん、
でなんかインタラクティブな絵なのね、
うんうん、
でこの家族泊まってるんだけどなんかたまに会話するの勝手に、
うんうん、
でなんか電話番号が書いてあって、
うん、
そこに俺が自分の iPhone で電話かけると、
うん、
この映像の人が電話取る。
ああ、面白い。
なんか画像がブーブーって追い来たし、そのテーブルの上のテレビが、
うんうん、
でその家族の一人が電話持って、
うん、
ハローとか言って、
で電話実際にハローって聞こえる、
うん、
おお、
うん、分かんない、聞こえたかな、うん、
でも面白いね、
なんか、うん、ちょっとそれ面白い、
変に外からアクセスできる、
そうそうそうそう、それでなんかちょっと動くよっていうのがちょっと面白いなと思いました。
改めて見てみると最初のセイシングストリームズ以外は外人の作品かな。
確かに、
うん、
そうかも。でね、次6番、
うん、
ネイロイド、なんかでっかいの置いてあったでしょ。
あのね、これは俺も気になった、さすが
に黒いやつ、
うん、
なんか黒い、
うん、
何これ、
あのね、すごく巨大なチューブと、
うん、
チューブ同士をコンプレッサーでつなげたような機械、
うん、なんか
スピーカー丸いスピーカーに3つのパイプが生えてて、そのパイプが地面に固定されている。
あれスピーカーなのかな、俺コンプレッサーなんだと思ったけど、まあ、
そんな感じ、そんな感じ、うん、なんかスピー、コンプレッサーって言われても頭に想像できなかった。
空気ポンプの機械
うん、まあなんかそんなやつがあって、あれだね、あの浮き輪にさ足踏んでシュコシュコ空気入れるような形のやつ、
うんうん、
あれがパイプにつながってて、
うん、
でそのそっから多分空気かなんか出るんだよね。
これ動いてるとこ見てない？
見た。
見た？俺ね、これ動くのが時間が決まってたから見れなかったんだね、動いて
る。実際見てないわ。映像で。
ああ、俺も映像は見たんだ。
そうだ、実際見てない。
実際に動くなんかその時間もあったらしいんだけど、うん、そこは見れなかったんだよ、ね。
そこは見れなかった。で、
実際見たかった
な。なんか、
うん、
大きさめっちゃでかいよね。
でかいね。
半径10メートル以上あるぐらいのもの。
うん
でそのパイプの真ん中の空気のやつが動くとすっごいランダムに動き始めて、なんかなんていうの、頭を地面に打ちつける変な生き物みたいな、巨大生物が頭を地面に打ちつけてるようなのが動きになると
、巨大なチューブに多分空気を入れたり入れなかったりすることによってチューブがうねうねするじゃん、
そうそうそう、
それがめちゃめちゃでかい規模で起こるんで、
そうなんかすっげえ気持ち悪いよね、
うん、
なんかエヴァンゲリオンとか出てき
そう
な、
そうそうそうそう、
気持ち悪い動きしてたよ
ね、うん、あれ、あんな動きをするモンスターが渋谷に現れたら機動隊呼
ばれる、やばいやばいやばい、でやっぱでかいってすごい
なでもこれは面白いと思った。そんな大きいことをそのぐらい単純な機構でやるってことになんか未来を感じたよ、ここは。
でなんかその、なんていうの、そのランダムの動きの面白さ、
うん、
飽きなさというか、
うんうん
うん、でちょっと気になりました。
はい、
でね、次9番ページをめくると、
うん、おドローンなんだっけ、
あ気になった
サバイバルガイドだっけ、
うん、
これは気にならなかったか、
ドローンサバイバルガイド、
うん、これまあドローンっていうそのさ自立して動く飛行機系をある意味一つのタイプとして、
うん、
なんかこう上から見たなんかこう図で並べてるのが結構美しいな、
ラジコンヘリ図鑑だよね、
まあ、ラジコン
ヘリって言
ったらもう、うん、ステルス機とかも入ってるからね、
うん、まあまあ、ね、うん、まあドローンってあの軍事用ラジコンヘリって感じ、
うんうん、
一言で言うたら、まあ軍事用って分けると絶対にそういうわけでもないけど、
それをなんかシンプルな形にしてタイプ的に並べてる、それを一つの図としてなんか美しくまとめてるっていう、なかなかイケてるって思ったくらいでした、
ドローン、
まあ、イケてんなーくらい、
かっこいいって、確かにミリタリー好きはちょっとピンとくる、
ピンとくるかもしれない、
見た目だよね、
はい、
ドローンはねやっぱ軍事利用もしくは、まあ、震災の時とかにも活躍する、
ね、うん、
なんか瓦礫で進めないところにラジコンヘリーさんのカメラ搭載したやつ飛ばして、
そうだね、最近だとジャンプのこち亀で結構注目されてて、ドローンネタがちょこちょこ出てくる、
あ本当、
あれで宅配サービスするとか、
へ
ー、物を探すとか、
なんかパチンコで撃ち落とす遊び流行りそうで怖くね動物の森みたい、
そうそう確かに、中東とかであれを偵察機でやってもなんか撃ち落とされてそれを売られそうだ、
なんかいろいろなんかデータハッキングされて逆
に、ああ怖いな、
怖いね、
はい、そんな感じでいいんじゃない、
はい、俺が気になったのは次9番です、
うん、
これね俺の今回の中でもトップ5ぐらいで気になったやつ、
へえ、俺これ見てないわ、
セカンドライブストック、
うん、
これプレゼンテーション映像の作品なんですけど、うん、
はいはい、
架空のプレゼンなのね、
うん、
架空のなんか会社のサービスのプレゼン映像、
はい、
でなんか偉そうな人が壇上で、
うん、
なんかプレゼンしてる映像なんだけど、
うん、
何かというと、なんか私たちは皆さんのために新しいサービスを提供しますみたいなことを言い始めて、
はいはい、
あの美味しい鶏肉食べられるよみたいな、
うん、
なんか確かそんなようなこと言ってるね、
うんうん、
でセカンドライフってあるじゃん、まあ、今で言うとマインクラフトって言った方がいいのかな、うんうんうん、まあ、なんかそういう電脳空間、箱庭みたいな電脳空間にアクセスできますと、
うん、はい、
その登録した人が、
うんうん、
そうすると鳥がいるの、鶏が、うん、
はいはい、
でその鶏は実際にいる鳥なんだって、
うんうん、
でね鶏にヘッドマウントディスプレイつけるのね、
ほう
でヘッドホンつけるのね、
うん、
で鶏の足元には、
うん、
球体がある。
はい。
すると、何が起きるかというと、
うん、
鶏は、 仮想世界で生きる、
うんうんうん、
意味わかる？
なるほどね。
視界も全部覆われてるじゃん、
うんうん、
でそのマインクラフトの世界みたいなのが映ってるわけよ、
うんうん、
でイヤホンでヘッドホンしてるから音もそれで聞こえるわけよ、
はい、
で足元にぐるぐる回る球体があるから、
うん、
ずっと歩けるわけよ、はいはい、ここまででもいけるじゃん。
なるほどね。
ニワトリをそうやって飼育すると、
はい、
食用ニワトリね、
うん、
だそうするとそのマインクラフト世界で育ったニワトリができると、
はいはいはい、
でそのニワトリとあなたはマインクラフト世界で会えますと、
はいはいはい、
PC でさマインクラフトプレイしてるとニワトリ出てくると、
はいはい、
そのニワトリは実際にそこで飼育されてるやつ、
はい、
であでニワトリと楽しく遊んだりなんかいろいろして、
うん、
このニワトリいいな食べてえなって思ったら、
うん、
ワンクリックポチッと押すと、
うん、
そのニワトリは即座に殺されて、
うん、
次の日にはあなたの手元に届きますっていう。
自分でニワトリ選べるのね。
そうマッチングサービスです。
はいはいはい。
生きのいいニワトリを自分で選んで、
うん、
気になったらワンクリックで即座に締め殺してあなたの家に届けますみたいな。で拍手喝采これでニワトリはすごいいい空間で生活ができると、
うんうんうんうん、
で自分が死んだこともわからない、
うん、
素晴らしいと、
はい、
で人間の顧客の皆様は自分の食べたい美味しい鳥が食べられると、
うん、
まさにウィンウィンではないでしょうかみたいな、
うんうん、
うわーっていうプレゼン映像の作品
はい。
だからそれを社会に問いかけるみたいな。
なるほどね。すごいね。
ちょっとなんかね、
マトリックスニワトリ版だね。
そうそうそうそう。なんか今風でありなんかいろいろと問題提起してるなって思って、うん、いいなって思って。
うん。いや面白い
ね。
うん。
これ結構来ました僕の心に。
はい
はい。次ね、まあ11番がちょっと気になったな。
何これ。
これなんかね植物育てるんだけどその植物になんかマイクとかスピーカーとかなんかいろんなセンサーつけといて、
うん、
その植物が育っていくときに発生してる微妙な音を記録するっていうやつがあってへーって思いました、
うん、
これもなんか見えないものを可視化する系の作品だよね、
うんうん、
やっぱ見えないものを見えるようにする芸術って結構好きらしい、
うん、
俺はどうやら見えないものを見えるようにすると人はそこにゲームを見出すことができるので、
はい、
結構好きなんです
よ、はいはい、
いや好きなんですよ、
はい、
はい、以上です、
はい、他は
次ね12番がね、
うん、最後のアート作品
シンボティックマシーン、
うんうん、
かな。これなんかなんだろう、ポリ塩化ビニール製のちょっとした機械、ちょっとしたマシーンなんだけど、
うん、どんな機械？
水に浮かぶんだよ、
うんうん、
なんていうの、ペットボトルみたいな透明なポリ塩化ビニールに、
うん、
の中にそのハンダ付けされた電子部品がいっぱいついてて、
うんうん、
まあ、ラジコンだよね言ってしまえば、
うんうん、
でそれが水に浮くと、
はい、
でなんかねこいつねその辺その水に生えてる水草藻かなんかを、
うん、
あの自分のなんか触手かなんかで体内に取り込むようになってるらしいのよ。
ほう。
でこいつ自分でその藻を体内に取り込むわけよ、
うん、
そうするとその藻が光合成するじゃん、
はいはいはいはい、
その光合成したで生み出したエネルギーを、
はい、
このラジコン吸収するらしいのね。
すげえ。
でその吸収したエネルギーでこのラジコンは動く。
へえ。
で動いた先でまた藻を吸収してまた動く、うん、だから永久に動けるみたいな。
モノキラーマシンや。
そう。でこれで水質調査とかもできるし、うん、
はいはいはい、
あと増えすぎた藻を除去しつつ水質調査できるっていう。
なるほどね。
そう。で多分こいつにはいろんなセンサーがついてるから遠隔で今どこにいるとかどうなんだみたいな情報を送ったりするんじゃないかな。っていう展示がされてて、うん、これ結構面白い。なんかいけてんなと思った。
持って水濁らせるからね。
そうそうそう、
水がどんどん透き通っていく。
そうそうそう、赤潮とかあるじゃん、
はいはい、
あれってなんかプランクトンとかがさ大量に発生しちゃってみたいなのあるじゃん。であれやるとなんか水の中の海の中の酸素をプランクトンが吸いすぎちゃって、
うんうん、
魚が息できなくなって魚が大量に死んじゃうみたいな、
うんうん、
そのプランクトンたちをこいつがグルグルって除去できるみたいな。
へえ。
それでその赤潮みたいなやつを少し減らしたりできるんじゃねみたいなことが確か書いてあって、うん、おお、
まあ確かに取りすぎても魚の食べるもんがなくなっちゃうから良くないけど、うん、バランスを調節する機会としてはありだね。
そう、環境バランスだ、うん、
なんか常にそのデータを送信することでさ、そいつの起動頻度をなんか調整できたら、まさに水質を調整する素晴らしい機会になるかも。
万人になれる、
うん、
でなんか結構いけてるなって思いました、はい、感じかな。今のがアート部門かな、うん、俺が気になったアート部門。
はい、
佐々木そんなに気になってるやつないよね。
ない、
全然
かね、結構見れなかったの。
全然勝手にしてこなかったな。
映像作品は結構人が入っててさ、しかもブースが狭かったじゃん。
そうだね、
だから中に入れなかったんだよ。
そうだよ、
うん、
今回の展示はね、うん、あれって思ったよ、
うん、
これコムで見えないぜって思ったよ。でね、次ね、エンターテインメント部門いきます。
はい、
これは俺ら的にはね、一番
そうだね
気になるところだね。
前例えばスポーツタイムマシンとかっていうのはもしかしてエンターテインメント部門？
そう、エンターテインメント、あのスポーツタイムマシンも、
うん、
アナグラの歌も、
うん、
エンターテインメント部門の優秀賞。
うん、
もっと言うと犬飼さんのあのミスタースプラッシュっていうインディーズファミコンゲームを、
うん、
あと e スポーツグラウンドもエンターテインメント部門。
うん、はい、でそこの中で気になったのが、
はい、15番。あ、そうでもない。
15番ね、これね、はためで見てたんだけど、うん、結構並んでて、
スライムシンセサイザー、
うんうん、でも大体見ただけで、ああいうもんね、
まあまあまあね終わった。一応俺触れてこっかなって、うん、スライムシンセサイザー何かというと、なんか青水色に光ってるスライムがいて、
うん、
そのスライムに触ると音が鳴る、
うん、
で、そのスライムがなんていうのかな、ビローンって垂れてんだよね、
うん、
ちょっと高いとこから、
うん、
で垂れて地面にベチャーってなってるんだけど、
うん、
どこ触るかで音が変わると、
うん、
なんか上の方触ると高い音が鳴ってとか、
うん、
下の方触ると低い音が鳴ってとか、ギュッと握るとちょっとでかい音が鳴ってみたいな、うん、そういうのがあって、このスライムをミュミュミュって触ると、
うん、
ウヤウヤウヤウヤって音が鳴るよ、
うん、
っていう、
はい、
作品でした。
俺はね、なんかあ、もういいかな、こういけってなったね。おたまトーンっておもちゃがあるじゃん。
ある、
あれのスライム版だよね、いわば。
まあそう、スライムトーンです、
うん、
言ってしまえばそのことです。はい、はい、次16番、大賞イングレス来たね。
まあこれだろうね。
まあしょうがない、うん、これはね取ると思ったよ、
うん
うん、いくらね飯田さんがイングレスが個人的に好きかどうかをがあっても、
うん、
それを差し置いてもイングレスだよ。
これは正直世界に影響を与えたからね。
これはね、
うん、
あの、うん、ゲームの未来の一番ね、
うん、
いいとこだよね。
これ結構注目されて、アスキーにも記事が割と続いて載ってたりしたよ。
あ、本当？
イングレス攻略ページみたいな感じで。
うん、いいね。イングレスって俺ら話したっけ？ラジオの中で。
軽くくらいじゃない？
そうか。なんかちょっとじゃあ軽く言ってよ。
あ、
イングレスって何ですか？
うん、このゲームを始めると、
うん、
全人類規模で始められるんですよ、これ。
なるほど。
全人類規模でできる対戦ゲームなんですよ。
はい。
対戦形式はチーム形式で、1対、うん、いや、その1チーム1チーム。
うん。2つの陣営が争う
からですな。青チームと緑チームに。
はい。
これはプレイヤーが始めるときに選べる。
はい。
で、どういうゲームかっていうと、うん、陣取り合戦なんですよね。
はい。
でその陣取りを行うフィールドは僕たちが今立っているここなんですよ、
うん、地球
なんですよ。
地球を舞台にした世界規模の陣取りゲーム。
はい
はい。
でこれって Google マップを使ってるんだっけ。
うん、
サービス自体は Google がやってるんだよ、
うん、
確か。そう、 Google がやってるゲームで、Google マップを利用してその世界中のところにあるなんていうんだっけ、あのポイントみたいな、
ポータル、まあ、スマホアプリです、とりあえず、うん、Google が出して、
そうだね、 Google 出してスマホアプリだね、
うん、
でポータルが点在してると、
うん、
そのポータルを、
うん、
そのどちらかのチームが抑えると拠点になって、
うん、
その拠点の数で、
うん、
より拠点を多く取ってる方のチームが勝ってる状態っていうのが続くゲームだよね。
そうそうそう
でその拠点の落とし方っていうのが、
うん、
その自分のスマホを持って、
うん、
GPS をオンにして、
うん、
確か三角形で囲むんだっけ。
いやそのポータルに近づくとその画面の中で、うん、そのポータルを、まあ、その占領できるコマンドがタップできる、うん、押せるようになるから、うん、自分がその場所に近づいてポチッと押すと、うん、サーチなんかハッキング中みたいなのがペルルルルって出てしばらく経つとピロンってハッキング完了みたいな感じになって、うん、あなたの色に塗り替わりましたって、
はい、
でもその情報は全世界のプレイヤーたちに即座に通知されるから、うん、やばいっつってあそこ取られたぞっつって、
うん、
また俺が取り返すみたいな感じで日々いろんな場所で陣取りが行われています、うん、
でその、どっちが今陣取ってるかっていうのも、うん、Google マップを利用して、うん、なんか直接見れるんです
ね。そうそうそう見れるし、
うん、
あとねポータルをね登録できるのよ、
うん、
で申請できる。
あそうだね、
あの公園とかに意味不明な銅像とかありがちじゃないですか、
うん、
あこの銅像ポータルじゃねって思った人がいたら、うん、それをこれポータルじゃないですかねっつってなんか名前とかつけて申請ってやると、うん、Google が許可すると、
うん、
そこはポータルになるんで、
うん、
陣地の数は日に日に増えていきます、
はい、
そしたらまた取り合いが始まる、
はい、
でこのゲームやると、まあ、普通にゲームとして遊べるし、
うん、
出歩くようになる、
うん
まあ、歩くことがゲームになるわけですよ、う
ん、実際にその場にまで行かなきゃダメなんだよねポータルを落とす
ときは。だから歩くことがゲームになるし、
うん、
あとなんていうのかな今まで見過ごしていたものに意識が向くんですよ、
うん、はい。
でその公園にある意味不明な銅像とかって、
うん、
意味あるに決まってるじゃん本当に意味不明じゃないんですよ、うん、本当はなんか昔この場所はこうでこうでこうだったのの石像ですよとか、
うん、
なんか込められて意味があるはずなんです本当はね、
うん、
でこのゲームをやることによってポータルになるから、
うん、
だんだんそのこの銅像って何なのみたいななって気になってきて、
うん、
そうやってその土地の歴史とか、
うん、
そういうところにも興味が向いてなんかより地球が好きになるというか、
うん
う
ん、
そういう過去とか歴史にも思いを馳せられるっていう、
うん、
めっちゃいいソフトなんですよ、
うん、
いいアプリ、まあ、取るでしょ、
うん、
対象取るでしょ、うん、
あとポータルをやるから旅行に行くって人も増えたらしいね、
うん、
ポータル旅行が
ポータル旅行ね
あとその確かポータルって落とすとき複数人でやると有利なんだっけ、
うん、とかある、そういうのあるから、うん、そういうの協力しようとか、そうそうそう、
ちょっとポータル落とさなきゃいけないから今すぐ来て
とか、そうなんかなんていうかその隣接するポータルをこうやって取ると、
うん、
その線で繋いだ場所がこう囲われてるんちゃうとか、うんうん、とかなんか相手の陣地の色のポータルにミサイルぶち込むぜみたいな、
うん、あへえそんなこともできる
とかいろいろできる、
へえ、なんか三角形で囲むとかもなかったっけ、
ある
あれは何なの、
あれね俺もよく分かってない、うん、俺ねイングレス始めたんですけど、
うん、
ちょっと前、ちょっと前というかだいぶ前に始めたんですけど、うんうん、このゲーム全部英語なの
よ。ああそうなんだ。
いや全部英語でもないわ、
うん、
けどなんかよく分かってない俺はよく分かってないなりにたまにやる、
うん、
たまに出かけるときに、
うん、
思い出したからようにやるんだけど、
うん、
よく分かってない、
はい、まあでも確かさちょっと前にガラケーの時代にマチコロって流行ったじゃん。マチコロだっけ、
ガラケーの時代にマチコロ、
あれマチあれなんだっけ、コロプラ、
コロプラだ、コロプラだ、
マチコロはボドゲだよ、
うん、
コロプラって
流行ったじゃん、マチコロはスマホアプリもあったかな、
うん、コロプラは移動距離がポイントになって、
う
ん、
そうそうそう、
そのポイントでなんかこう、うん、ストラテジー的なことができるみたいな、
コロニーな生活プラスね、うん、略してコロプラ、
うん、
コロプラはねそれで会社名にしたからね、うん、コロプラを、そうそう、でもそういうこと
流行ったじゃん、うん、あれをGoogle が本気で、
そう、
対抗馬作ってく
れた。Google が本気で作った一芸。
うん。まあ、Google に作られたら負けるよね。
そういうのやね。だって Google マップ持って、
うん、
もう、ね、地図を実際のね、
うん、
地球をデータ化しちゃったらもうそこで遊ぶしかないでしょってなるじゃん。うん、
しかも Google サービス精神が多なんか旺盛だから、うん、結構こういうサービス本気でアップデートとかいろいろやってくれるもん。
なんかこのイングレスはね、Google の社内ベンチャーみたいな感じでやったらしいけどね。
うん、
なんか日本が一番活発らしい。
あ、そうなんだ。へぇ、
このゲーム。
はいはい。
なんか Twitter もそうだし、
あ、
イングレスもそうだけどさ、は
い、
日本人好きだよね、こういうの。
うん、
で、俺は正直、
うん、
イングレスはすごいとは思ったんだけど、
うん、
なんか意識の高い人しかやらないんじゃねえかって気がしてたのね。
う
ん、ちょっと難しい感じするし。
うん、
だから、 日本版のイングレスをどっかが出して、なんか萌えイングレスをね、
うん、
まあ、アニメキャラ乗せた萌えイングレスをどっかが出したら、うん、一気にオタどもやるんじゃないかなと思ってたんだけど、意外とイングレスのまんまオタたち やり始めたね。
ああ、はいはいはい、
ね、思ったより、
うん、これでね、乙女イングレスとか艦隊イングレスとか、
そうそうそう、艦隊イングレス
とか冒険イングレスとか言っちゃったらね、
なんかほらありがちじゃん、うん、そのお城イングレス、うん、お城擬人化のアプリとかあるじゃん、スマホ、
うん、
あの辺とかやりがちでしょ、
うん、
ついに場所を擬人化してさ、
うんうんうん、
ハチ公ちゃんかわいいよ、俺が撮るよって
、うん、これポータルを美少女化したらやばいことになる、ね、
でしょ、
まあ、美男子化でもやばい、
美男子化でもいいんだけど、そうそうそう、
もう女の人が旅行するからやるとしたら美男子化だな、
やばいでしょ、
うん、
なんかここの坂の擬人化のなんとか坂ちゃん、なんとか坂たんの胸板ペロペロみたいなさこと言いながら不女子が坂道登るみたいなさ、
うん、
アプリをその萌え会社が出したらこれやべえぞって思ってんだけど、
うんうん
うん、まあなかなか難しい、
そうだ、そもそもやろうと思ったら Google 並みのね、
いろんなね財力とか必要だしね、
う
ん、
そうだね、
ワンアイデアではちょっとね、
うん、
できないけど、
はい、
まあでもこういう流れはみんな健康になるしいいんじゃないですか、
うん、
っていう感じ、
はい、
ちなみに僕は緑チームです、
おお、まあそうだろうね
緑好きでもね、世の中的には青チームが多いんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、緑人気ない色だから
ね。てかね、どっちのチームにするって言うと、うん、あの、青が書いてあって、その下に緑って書いてあるから、
そうなんだ。
知ったら青。
なるほどね。
どっちでもいいやって思う人は多分青を選ぶ。
確かにね。
あと、確か、青チームの一番、うん、まあ、これ SF の設定があるんだけど、
うん、
そのポータルから、エキゾチックマターだっけなっていう、なんか未知のエネルギーが溢れ出てると。
うんうん、
なんかこれは、なんか人類に影響を与える未知のエネルギーだからみんな回収しろみたいな感じでエネルギーを取り合ってるみたいな設定なんだけど、
うん、
その青チームのトップの人、
うん、
まあ、まあ設定上なんか確か女性なんだよ、
あ、へえ、
で緑チームのトップの人は確かおっさんなんだよそれ青を選ぶよね
なるほどね。で展示自体はさ、
うん、
どんな感じだった？
展示自体はなんかその Google のこのチームの完全協力で、
うん、
そのなんていうのかな、このイングレスの設定上、
うん、
ものすごい重要ななんかレアメタル的なのが、
うん、
ドンと真ん中に展示してあって、うん、そこにキープアウト的なテープがいっぱい貼ってあって、うん、でその展示空間の壁一面には、
うん、
確かプレイヤーたちの、
うん、
その記念写真みたいなのがいっぱい貼ってあったような気がする、
うん、
なんかあのファンミーティングがあったんだよ前、
うん、
イングレスのなんていうの、イングレスの公式オフ会みたいなのがあったの、
はいはいはい、
その公式オフ会が東京だったのね、
うん、
どんだけとあの日本人がイングレス好きかが分かるでしょ、
うん、
これ開発者も東京外せんって思ってるぐらいだからね、めっちゃやってるみたい日本人、うん、
なんかあれだよね、あとそのさっきも言ったけどそのイングレスの中のフレーバーみたいなところをさ、うん、なんか分かりやすく展示してたりとか、
あ、そう、二次創作とかあった、
うん、あとその、
あ、二次創作っていうかあれか、その展示ね、
うん、
あのメゲーの展示ね、
うん、あとなんかそのレアメタルのさ、でっかいオブジェの床になんかホワイトボード状になっててみんなで落書きできるみたいな、
あ、そうそうそう、なったなった、プレイヤーたちがね、
うん、
あの書き込めるようにしてたよ、
うん、
多分あの辺は飯田さんが言ったんじゃない、こう展示しろって、
ジバニャンとかいっぱい書いてあったね
マジか、なんか
結構そう考えると子供とかも結構やってんのかね、
子供はまだそんなやってないんじゃないか、スマホ持ってねえだろ、
なんか 親子で一緒でイングレス旅行するという話を聞くよ、
その親がノリノリの人がこう連れてね、こういうゲームがあってじっと一緒だよっていうのはあるかも、
だって親からしたらさ一人でもさポイングレスやったら一人でも味方が欲しいじゃん
まあ
子供にやればポータル一人分稼げるじゃん
スマホがあればね、
うん、
まあね、これね、だから日本の企業が出せるのかっていうとちょっと怪しいんだよね、
うん、
例えばさ、本当はもしこれでね子供がイングレスやって飛び出しして車に轢かれましたみたいなニュースとかあったらさ、
はいはい、
またゲームがとか言われがちじゃん、
確かにね、
そうすると日本の企業とかさちょっと及び腰になるじゃん、
うん、
そういうの出ちゃいそうだから、
はいはい、
でもさもう Google ぐらい巨大だとさ、
うん、
Google ってもう世界のマザーコンピューターみたいなもんだからさ、神じゃん、
神だね、
こんぐらいになるとさ
マトリックス
だ、言えなくなるじゃんそう、まあ、だから Google、うん、でもまあいいと思いますよ、
はい、
僕は楽しいし、
はい、 そうそう、次これ。
はい。これが一番の目玉ですからね。
うん。
僕ら的に。
はい。
次は。いいね、気になったね。17番、野良文字発見プロジェクト。
うん、俺もやっぱりこれは気になった。
これ面白かったね。
実はこれ僕初見じゃないんですよ。
ほう。
前さ、チラッとさ、いい子ちゃんと付き合った時にさ、TDC っていうさ、
はいはいはい、
東京 TDC 賞みたいなのが
あ
って、まあ、TDC っていうのはなんかその日本のタイポグラフ系をなんかアートとして扱おうぜみたいな団体がいるの、
うん、
その人たちがやってる賞 で、
うん、
でそこでなんかね賞を取ってた、なんか RGB 賞っていう賞を取ってました。
へ、
その時に見て、
うんうん、
ぶっちゃけ TDC とか見てても分かんないって感じなんだけど、あ、これはすごいなって俺でも分かる、結構目を引いてて、でそれが改めてなんか目芸で賞を取ったみたいです、
うん、どんなやつですか。
はい、ですね、商店街とか行くと、
うん、
ちょっと昔からあるお店の看板とかって、
う
ん、なんか一昔前の可愛いフォントだったりするじゃん、
なんかあの昭和の電気屋みたいな、
そうそうそうそうそう、なんか手書きでやってた時代の、うん、看板とかあるじゃん、
街の花屋さんとかね。
そうそう、例えばここに今サムネイルがあるんだけど、うん、そのおもちゃ屋さんかな、これおもちゃ屋さんの藤屋っていうところ
の、ね、商店街の
アルファベットとひらがなで藤屋っていう、はい、書いてあるんだけど、はい、そのフォントが生きてるから、
うん、
そのフォントをもとに54分のそのフォントのパターンを見て、
うんうん、
そのパターン通りに54分のひらがなを用意しちゃおうみたいな、
うん、
でデータベースを作っちゃおうみたいな、
うん、
でそんな商店街とかにありがちな可愛いフォントで、
うん、
いろんな、うん、そのひらがなのフォントのデータベースを作って、うん、それを自分のサイトで無料で配布するっていうプロジェクト、
うん、はい、
であとグッズも展開して、そのグッズで得たお金をそのお店の人に還元しようっていうプロジェクトです。
還元もあるんだ、
うん、
いいね。
私広告代理店のディレクターかなんかの人が、
うん、
よしやるぞって決めて、確か学生とか利用していろいろなんかやってみたい、
う
ん、
あ、デザイン学生とか、うん、ネゲーの展示としてはさ、
うん、
なんかプロジェクターで壁になんか映像があって、
うん、
でその駄菓子屋とか花屋さんみたいなのが一定時間おきにパッパッパッパ切り替わって、うん、でなんかプロジェクターからちょっと離れたところにキーボードが置いてあって、うん、そこになんか入力すると、
うん、
それが画面に出るようになってたから、
そうそうそう、自分でそのフォント通りのその文字を好きな文字打ち込ん でしかも打ち込んだ文字の長さによって写真も補正されるんですよ。看板が横に伸びたりする。
めっちゃ長くすると花屋がブワーってさ
横に伸びる、
横に伸びたりして、それが面白かったね。
そういう展示を用意してるところが名芸らしくてよかったですね。
一工夫だもん、うん、だから俺もキスタモザクリとか作ってでスマホで写真撮ってツイッターに上げたよ。
あ、そういう楽しみ方もあるのか、
やった、
はいはい、
サロンモザクリとか作って、うんうん、写真撮って、ツイッターにあげましたよ。
うん、
その見に行ったり。で、なんか、ヒロシさん、
うん、
いるじゃん。
うん、
あの、モテゲー男子皇室、
はいはいはい、
名誉リスナーの、
はい、
ヒロシさん、
はい、
が、メゲー行きたいなってツイートしてたから、
うん、
じゃあ、その願い叶えますよっつって、
うん、
俺、喫茶ヒロシみたいな、打ち込んで写真撮っといたよ。
なるほど、ね。
で、ツイートしといたよ。
はい、
ヒロシさん見たか知らないから。
はい、
あのその日俺が見に行った日のツイートにあるんで、ひろしさん見てなかったら見てみてください、
はい、これ TDC にね展示された時はそこまでやってなくて、
うん、
まあ分かりやすくなんか説明した印刷と、
うん、
あとはその映像でこんなことやってますみたいな、うんうんうん、ドキュメンタリー映像みたいなのが用意されてました、
はいはい、なるほどね。
で実はねこれ、うん、改めて調べたら、うん、ちょっとプチ炎上したみたい。
どういうこと？
この野良文字プロジェクトに対して、
うん、
苦言を残す人が多かったみたい。
なんで？
まずね、
うん、
俺はすげえいいなって思ってたんだけど、うん、まずね、うん、名前にイチャモンがあって、
野良文字？
野良文字の野良っていうのが、
うん、
野良って野良猫とか野良犬みたいなものに使うことでしょ、
うん、
何お前って、そんな昔の人がデザインしたフォントに対して、うん、汚いものっていう風に言ってんですかみたいなイチャモン。あと他には、タイポグラフィーって並べてこそデザインされるものなのよ、
うん、
一文字一文字デザインするもんじゃなくて、
うん、
その並べて書いてみてからそこからちょっとバランス調整したりとか、濁点位置を調整したりとか、
はい、
文字一つ一つの間隔とかね、
あ
とその文字に合わせた文字ごとの高さとか横の長さとかあるの、それなの、それがタイポってもんなのに、
あ、
そんなそこの看板で見たのを安易に一つ一つ なんかそのデザインしていくってちょっとタイプと違うんじゃないんすかみたいな。
なるね。合体して、
うん、
合体した時の美しさなのに、うん、何ロボこのロボットパーツだけを判断してんのみたいな。
そうそうそうそう。とかあとその、うん、印刷されて初めてタイプってものは完成するから、うん、インクのかすれ具合とか、うん、明るさのバランスとかも。それを含めてタイプだろっていうやつらがいたりとか、
ね、
あとその権利問題ね、もともとその看板に印刷されてるものを勝手に、
うん、
その自分でデータベース化して、
うん、
で最後に賞までもらってまるで人が作ったものを利用して、
うん、
自分の功績みたいにするのってどうなんですか、もともとデザインした人に対しての誠意が足りないんじゃないですか、うん、とか、もともとそのフォントって権利問題が難しくて、
うん、
車体には権利はない、だけど、
うん、
そのフォントとして作られたプログラムデータには権利があるってものなの、フォントって、うん、だからこの人のやってること自体は政府なんだよ、
うん、
その、プログラムデータとして用意されたもの、
うん、
じゃないものだから権利はなくて、
うん、
で、まあ、むしろ権利があるとしたらお店の人、
うん、
その実際には権利はその人にないんだけど、
うん、
まあ、一応お店の人の看板だからその人には許可取ってやってるみたいなの、
うんうん、
で挙句の果てにはお金とかも後で渡してる、
うん、
してるのよ、うん、だからいいじゃんと思うんだけど、
うん、
まあ、権利的にはセーフなんだけど、
うん、
ちょっと最初にフォントデザイン師としての気持ちも考えてって言ってるの、うん、とかあとはその手伝ってもらった学生がいるじゃん、
うん、
だそれがクレジットに、
うん、
学生に手伝ってもらいましたしか書いてないから、ちゃんと学生が何をやったかってことを言わないと学生がかわいそうじゃんって、
うん、
で言ったら、
うん、
実際にそのフォント制作協力って書いたら、
うん
うん、そしたらその合わせ技を使ってきて、
うん、
その一つ一つデザインするっていけてないことなのに、
うん、
そのいけてない責任を学生に押し付けてきたこいつって言って
めっちゃつて
とか、あとはまあちょっとそんなもんだけど、なんかよ、
うん、
で思ったのが、
うん、
前からちょっと思ったんだけど、
うん、
フォントのデザインしてるやつらって、
うん、
まあものすごい几帳面なの、
うん、
フォントって、
うん、
俺らからしたらさ、あならあでいいじゃん、い、うん、いならいいでいいじゃん、うん、全部一通り書いて後で並べればいいんでしょ、うん、フォントってだけど、
うん、
その横に並べてちょっとバランスがなとか、
うん、
印刷され具合がなとか言うじゃん、
うん、
だからものすごい几帳面なのタイプグラフィーを真剣にやってる人って、
うん、
だからそのちょっとでも気に食わないことがあると、
うん、
その全力でその理由を見つけて否定してくるの、う
ん、お前じゃん、俺がちょっと名刺モテゲの名刺作ってるんですか、
うん、
まあ名刺ダメんだよっつって、
そうそうそうそう、だから
っていう感じでしょ、
そうそうそう、
この文字パロって並べたらかっこええやん
っ
つって、
うん、
いや待てよっつって、
そうそうそう、
うん、
だから前からちょっと思ってたけど、
うん、
フォントをやってるやつらってめんどくせえなってめんどくせえなって思った。
えフォント作ってる人に言ってんの、本当作ってる人に文句言ってる人に対して言ってんの？
違う違う、これはだいたい言ってんのが、
うん、
このプロジェクトに対して文句言ってんのが、うん、フォント作りを
してる人、
人たち、一人してる人たちなの。だいたいタイプに関わってる人たちがどうなんだよって言い続けてるの。
同業者炎上。
そう、同業者炎上なの。
そうなの？
そう。
なるほど。
で、俺は改めて思ったのが、うん、タイプやってるやつだって、うん、めんどくせえなって思った。
まあそのぐらいの偏屈な感じじゃないとできないんじゃない？すげえ根気とかいる、ま
あ、タイプは本当に根気がいるから難しいから、ね、やった人にしか分からない苦労が伝わらないよこれっていう文句なんだと思うよ、
うん、まあ、そんぐらい魂込めてるんでしょうね、
うんうん、
本当になんかもう一族と命かけるみたいな感じなんだろうな、うん、
俺も割とうるさい方だとは今まで野沢邦君と接してて、もあ世間から見たら俺もうるさい側なんだなって思ってたけど、うん、こいつらほどうるさかい
ね俺今のなんかいろんな炎上聞いてたけど、
うん、
説得するいいじゃんって。ただその学生の名前載せてあげようだけは賛同した、う
ん、学生、まあ学生の名前確かに載せてんだよ、どこやってたのかって書けよ、
そこまではいい、
うん、
別フォント協力でいいじゃん、うん、
でもね結構それはその実際制作してるところもさ、その早回しの映像で、
うん、
早回しじゃないかもしれないんだけど、うん、載せてんだけど、
うん、
かなり上手いやつらがやってる、そのパスでやってんのよ、イラストレーターのパスで、本当上からその例えばさ、そのひらがなとかでさカーブの部分とかあるじゃん、90度のカーブだったらこのぐらいのカーブとか、線の細さは縦がこれで横がこれでみたいなフォントって、うん、割と統一されてるじゃん、あの統一されてるパターンを見て複製するみたいな、
うん、
でパスで文字書くって実はめちゃめちゃ難しいの、 ある意味パスをマスターしてるレベルじゃないとうまくできない、うんうん、全体のバランスを見ながらやるから、うんうんうん、まあ、パスっていうのはそのイラスト系のソフトでいうとさ、その点と点をつなげて、そのなんだろう、ピクセルデータっていうさ、絵になるとさ、そのなんだろう、細かいドットでさ絵を描くじゃん。それとは別のベジェ曲線っていって、プログラム的に生成された曲線だから、いくら拡大されてもその曲線がなんかガクガクになったりしないのよ。
そうだ、なんて言えばいいの、計算式ってことだよね。そうそうそうそう、要するに計算式だからいくら拡大縮小しても大丈夫だけど、うん、それがイラストレーターの考え方で、フォトショップでデータ作ると、
うん、
絵というものを、
うん、
なんか盤面上の、
まあ、点で描
画する、点の集まりだというふうに認識するから、うん、なんか拡大しまくってると、うん、最終的には点が見えちゃう、う
ん、でそのベジ曲線カーブって言うんだけど、うん、それをやるのって結構すごい技術がいって、ある意味職人技みたいな、
めんどくせえ、すげえ難しいじゃん、
難しい、
イラレとか使う、
フォントってものも普段俺ら見慣れてるからさ、ちょっとのバランス崩すとさ違和感を感じちゃうのよ、
うん、
なんか本当に針の穴を通すような、
うん、
すごい精密な作業なんだけど、
うん、
それはねすごいよくできてて、すごい優秀な学生を集めたんだなと思いました、うん、まあ本人も結構やってると思うけど、
うん、
はい
はい、
でまあこんだけ言ったけど、うん、俺はすげえ面白いなって思ったよ。
俺も面白いなって思ったよ、うん、普通になんか親子とかがキャッキャしてたし、この展示の前で、うん、わーなんとかちゃんほらなんとかちゃんの名前だよってやつで、うん、お母さんとかが、
やっぱ昔ってさ、そのフォントってものをさパソコンで打ち込んで作れなかったから、うん、文字ってものをみんな書かなきゃいけなかったんだよ、
うん、
だから文字って表現する力がめちゃめちゃ高かったのね、
うん、
昔のそのなんだろう、タイプとかない時代のさ新聞とかのロゴとかってめちゃめちゃイケてんの、
うん、
昔のなんか新聞の写真を集めてる人とかいるくらいイケてるものだったんだけど、その時代のものをね今こうやってデータベースとして残すのは、
うん、
ある意味必要なことだと思ったね、そういうこだわりとか捨てて、
うん
うん、
まずやっていこうと、
うん、
そのうちこだわりとかもまずみんなに意識がいけば、
そうそうそうそう、
みんなの意識がいけば物足りないっていう欲求が上がってきて、じゃあこういうのも残そう、こういうのも残そうってね、
うん、昔のフォントって実はすげえイケてるってことに気づいてない人があまりにも多いから、こうやって改めて気づかせる機会を与えるのはすごく大事だと思った、
いいなと思った俺、うん、なんかね古い看板実物展示されてたの、
うん、
なんか鶴屋だっけな、うん、って書いてある、そしたらその看板がもう本当に何十年もさ外に出されてる看板だからさ、うん、もう雨とかも風とかもずっと当たりまくってさ、
うん、
経年変化してるのよ、
うん、
なんかちょっと溶けてきちゃったりとか、うん、削れてきちゃったりとか、
うん、
その辺がすげえ味わい深かった、
うん、
あ
いや本当にイケてんだよ、
超イケてて、
うん、でそういう商店街の看板とかあったら改めてよく見る機会ないから、きっかけがないからね、こういう機会を与えるのはいいなって、
そうね、
うん、
はい
はい、
よかったです、
よかったです。
次18番、
はい、もうそろそろ1時間だよ、
嘘嘘マジで、
ね、割と時間使う、
俺ら今回で1時間で全部話し終わるわと思ったけどまだ半分だよ、
お前がなお前が1時間くらいで終わるでしょ、
いや終わんねえよって言ってる
わ
1時間で終わるって思って結局伸びて1時間半やろって思ったけど、ちょっと待って、うん、半分やで、うん、俺2時間いくで、
うん、まあまあまあ
まあちょっと行ってみよう、うん、これ大事なんだよ、
うん、
18番アンディ、
これもね今回多分一番イケてるなって思った、
マジ俺これは結構イケてると思う、
うん、
これなんすか、
これね確か大学の卒業した人たちが作ったんだっけ、
分かんない、それは分かんない、
確かどっかの研究室とか書いてあったような気がするんだけど、
うん、
その義手ってあるじゃないですか、
ありますね、
その障害者で手がない人とかがつける義手、
うんうん、
でその人たちの義手を、
うん、
まず義手って、うん、なんかネガティブなイメージがあるからっていうのが、その割と人の手に似せようとするじゃん、
うん、
そうすると肌色にしたりとか、そうするといかにも作り物感というかやっぱり生身の腕にはかなわないからさ、デザイン的にもちょっとなんだろう、その生身の腕には及んでないものになりがちなんだけど、そういう義手をなんかそういうのとは別にしてかっこいいものに仕上げよう、デザイン性を求める義手に求めつつ、
うん、
誰でも手に入りやすいように、
うん、
安く作ってみようっていうプロジェクトだね、
安くてかっこいい技術作ろうぜ、
でしかもその作り方もクラウドファンディングでね、
クラウドファンディング、
ファンディングで作ろうってプロジェクト、
うん、
確かその自制作 の, その材料費とか込みで3万円で作れるんだよね、うん、
なんか桁が一つとか
違う
本当今までだったら本当に何十万かかるやつを、うん、これだと3万とか、
そうそう、まず 3D プリンターで作って、
そうそうそう、
かつ、ね、かつその筋肉の動きを感知する電子部品をスマホに預けようって言って、うんうんうん、スマホを使ってそのなんだろう電子制御するみたい、うん、そうすることによって3万円に実現できたんだよね、うん、
しかもかっけえし、ね、
超かっこいい、
これね、うん、生身の人が逆に嫉妬するっていう、
うん、そうそうそう、そのレベルの、
俺もその手欲しいっていう、うん、逆にね、うん、その価値観を逆転させたってことだね、
かっこいいんだよ、うん、今までさ義足とかだったらさ、割とパーツがシンプルなのか分かんないけどかっこいいのも結構出てたけど、うん、義手でここまでかっこいいものって多分前代未聞だと思うね、うん、本当にこれでちゃんと動くのって疑うくらいのレベルのかっこよさだね、アニメじゃなくてこれみたいな。
なるなる
なるなる。ああ、でしかもなんかいろいろ現実的に考えてて、あと気になったのがなんかロゴがいっぱい載ってるやつ。
あったね。
あれって多分さ企業の名前とかを入れて、
スポンサーロゴとか入れてやるんだ、うん。
そうすることによって費用も抑えられるし、あとはそのそれもかっこいいんだよね。不思議と。そのレースカーとか見て育ってる世代だからさ俺らの。そういうロゴ載ってるのもデザイン的にイケててさ。かっこよさに繋がってて、うん、欲しいなって純粋に思った
。もうね、うん、これ俺ちょっと関連した話していい、うん、あのタメステさんっているじゃん、
わかんない、
あのオリンピック選手も、はいはい、ハードルの、はいはい、サムライハードラー、うん、タメステさんの話を聞く時があって、うん、まあ、講演を聞きに行った時があったんだけど、
はい、
その人がそのスポーツの未来とかいろいろ喋ってたんだけど、うん、近い将来、うん、パラリンピックがオリンピックを超える、
うん、
ってなって、今ってパラリンピックってさ、まあ世間のイメージとしてはさ、うん、劣化オリンピック的なさ、
うん、
まあ捉えられ方をさ少なからずしてる気がするんだよ、うん、
はい、
オリンピック報道じゃないじゃん、そのパラリンピックの視聴率とかも、その取り上げられ方とかもさ、うん、
はい、
なんだけど、そのこういう義手とか、うん、そういうなんか技術とかいろいろ発達したことによって、うん、サイボーグ化ですよ人間の、
うん、
で一昔前まで俺らが思ってたサイボーグとは違うサイボーグの未来になってきてるから今、うん、でこんなかっこいい義手とかあるじゃん、
うん、
これ俺らがイメージするサイボーグじゃないでしょ、
まあね、
でも確かにこれってサイボーグじゃん、
うん、
でこういう感じでその体をカスタマイズした、
うん、
もうあれだよ、あ、なんだっけ、あの広角機動隊、
うんうん、
の感じ、
はい、
でかっこいいスタイリッシュな義手とかがどんどんできてきて、うん、その人たちがもうもはやオリンピック選手の記録より速いスピードで走ったり飛んだりする時代がもうすぐ来る、
うん、
でそこにいろんな電子部品チップとか、うん、マラソンとか例えばそのチップとか埋め込んでおけば自分の心拍数とかどういうペース配分とか他のやつらが今どれぐらい走ってるかみたいなそういう知能線のいろんな可視化とかもできて、その選手がそれを見ながらリアルタイムで駆け引きしながら走り始めたりとかするから、うん、そうなってくるとさ、
うん、
その各社がスポンサーしてくるわけよ、
うんうんうん、
その目足とか、はいはいはい、チップとかセンサーに対して、
はいはいはい、
でそうするとやっぱ企業のロゴとかがそこの義手とかに載ったりするじゃん、
うん、
そうするともう本当世界規模の各社の電子 IT 戦略の見本市みたいな感じになる、パラリンピック
が、
そう、
うん、
いろんなパーツとかもさ、
うん、
最新がその選手たちに搭載されて、
はい、
世界記録を競うわけじゃん、
はい、
でそれを一般の人たちが見て、
うん、
なんかお金大金が動くわけでしょ、
うん、
っていう感じになっていくオリンピック、
うん、
パラリンピック、
はい、
っていう未来をいろいろ言ってて、
うん、
確かにって思った、
うん、
はい、だからハンディとかもソウルだよね、うん、まあ、これは別にオリンピックとか特に言ってなかったけど、
うん、
そういう義手とかサイボーグ化の流れのうちの一つですね、
うんうん、
って思いました、
はい、まあ最後に言っておきたいんだけど、まあ、ぶっちゃけた話、僕らはまだその身体障害とかないからさ、うん、腕のない人の気持ちなんかぶっちゃけ分からないけど、
分かんない、
純粋にね、分かんないから不謹慎だとか言われようかなんとか言おうが、うん、純粋に見て、うん、俺ら男の子はこれを見てかっこいいって思うから、
思った、
うん
うん、
もうぶっちゃけた話、うん、そういうクラウドファインディングの背景とか、
うん、
義手のない人の気持ちとか置いといて、
うん、
展示物としてオブジェとして見て、
うん、
イケてんな、かっこいいなって思いました。
思った。
欲しい。
うん。
うん。3万だったら買う。
うん。
うん。買って飾る。
サバゲン時だったらこの手つけようかなみたいな。
うん。
多分ね、こういうのが目指してるのってファッション感覚で腕とかつけ替える未来なんだよ、
うん。うん。俺だってデザインでスマホ選ぶじゃん。
そうそうそう、うん、その感じだ。もうスマホってサイボーグだよね。
まあね。
もう拡張じゃん。身体拡張だよ。
うん。うん、誰が何と言おうとあれはかっこよくていけてるなと俺は思ったのが事実。
そうなんです、
はい、
いいことじゃないですか、
うん、もう何でもかっこよくしよう。かっこよくするに越したことない、うん、
価値観逆転だよ、うん、だボドゲかっこよくしよう、
うん、かっこよくしよう、
もう見ただけで女の子が濡れるボドゲ作ろう、
濡れ作ろう、
はっつって、
うん、
はっ、
何でもかっこよくすればいいよ、
うんうん、はい
はい、
次ね、19番これやってないでしょ、並んだやつ。
そうなんだよ、これ気になったよ、これやりたかったんだけどね、40分待ちって言われたからね。その僕エイチコちゃんとデートかつこれで行ったんだ
よ。出たよ、ま、
バレンタインだし、
ね、またデート
当日はバレンタインだからね。これぶっちゃけ女の子と一緒じゃなかったら並んでもやったんだけどね、さすがに女の子と一緒に行った時はねって。
そこで並びながらブラックストーリーズやるや
ん。やんない。
ネゲーの会場で男は死んだ、なぜでしょう。
はい、で
釣り RD はなんていうんだ、三角形の白いでっかいヘルメットをかぶる、
うん、折り紙で作ったような、
そう、そうすると前が見えない、
はい、
なんだけどその三角形のヘルメットの中に、
うん、
ヘッドマウントディスプレイ的なものがついてて、はい、映像が映ってる、
はい、
そこの映像は天井に吊るされたカメラからの映像が映ってる、
はい、
だから鳥が上空から俺のことを見てる映画目の前に映る、
はい、
それしか見えなくなる、
はい、
その状態で歩く、
はい、
だからね、なんかね認識がずれる、なん
ていうの？そうだね、
普通は自分の目って自分の前を見てるじゃん、うん、
はい、
なんだけど自分の目が自分の上、
うん、
だからなんていうの、あの三人称視点のさ、メタルギアソリッドみたいなゲームあるじゃん、
うん、
サードパーソンシューティングって呼ばれるさ、うんうん、あれって主人公の斜め後ろ上からカメラがあって主人公の後頭部が見えてるじゃん、
うん、
あれ、
うん、
あれっていうかあれよりもっと上空から自分を見てる、
うん、
自分を、
うんうんうん、
そのメタルギアのカメラをさらに斜め上にぐーっと引いた状態が自分の目の前にある、だから自分がいる、
うん、
目の前に、
そうね、自分を見ながら歩くんだよね、
そう、自分の後頭部が映ってる、
うん、
で他の人も映ってる、鳥居目線だから、
はい、
その状態で
後頭部じゃなくて頭頂部ね、
頭頂部、
うん、
真上、
うん、
が映ってる、
はい、
でその状態で歩くんだけど、まあうまく歩けないよね。
あ、やっぱそうなんだ、
うまく歩けない。
俺もなんか多分どっかにカメラがついてその映像を見ながら歩くもんなんだろうなと思ったらやっぱそうだったのね、うん、けどやっぱうまく歩けない、
うまく歩けない、すごい離れてるっていうのもあるけどね、カメラ、
うん、
でこのヘルメットがその鳥の頭みたいな形になってるから、
うん、要する
にくちばしみたいな尖ってる先端があるから、
うん、 そうだね、
それがあるからやっと俺がどっちを向いてるかも分かる、
はいはいはい、確かに体の線が隠れるしね、
そう、それで自分の方の向きを向き直して、
うん、
あ、こっちかっつってよちよち歩きするんだけど、うんうん、正直ね、ほぼ目隠しされてるぐらいよちよち歩きになる、
へえ、
うん、結構人とぶつかった。
あ、そうなんだ。
でもこの鳥ヘルメットはそこも考えられてて、
うん、
その鳥ヘルメットがすごい前にくちばしが出てるから、
うん、
あのヘルメット同士がぶつかる、
あ、なるほど、
だから安全、
へえ、
なんだけどすごいなんか手をね、真っ暗な部屋にいる感じ、
うん、
手を前に出して手先、
あ、はいはいはい、
壁、この辺に壁がある、あたたたたたたたって、
へ、
なんかそうやってなんか自分の認識と行動のズレみたいなのを浮き彫りにしましたっていう作品でした、うんうん、
これは体験してる人を旗から見てても面白かったよね、
なんか変な人だね、
そうそうそう、なんか変なオブジェを頭につけた人が変な歩き方してるっていう、
スイカ割りしてるみたいな
集団でね、しかも
そう
5、6人くらいの集団で
うろうろ
してるのね、
同時に体験するからね、
これ面白かった。なんか改めてね、人って顔を認識するじゃん、
うんうん、
だけど顔を隠されるとね全体を見ちゃうから、
うん、
なんかねその人たちを見分ける方法って服しかないのよ。
ないね。
だからなんかね、目線がいつも見てる方も変わってね、アーティスティックだったよ。
まあ異様な空間に見えたよね、
うん、そうそうそうそう、
はたから見ててもそれはそれで展示として面白かった
です、うん、
体験者が展示部品にされてる感じ、
うんうん、
面白い人がいて、その自分が被ってる帽子、うん、帽子をこの三角形の尖ってる上につけてる人がいたね。
マジか。
だから帽子被ってたらさできないじゃん。
ああそうだね。
だからこれじゃあ頭に被るしかないかって。
かっこいい。
かっこよかった。
はい
はい。
じゃあ次のページいきます。次ね、21番と気になったんですけど、
うん、
家族の話。これね、今回で俺一番。
ああれか。
鉄拳のパラパラ漫画っす。
そうだね。
これね、俺一番。
へえ。
これね、あの半分ぐらい泣いた。
へえ。
ちょっと涙こらえた。
説明してください。
これは家族の話です。
はい。
で、鉄拳のパラパラ漫画で、
うん、
あのね、演出としてはね、新聞に、
うん、
なんか4コマ漫画欄とかあるじゃないですか。
うん。
まあ、あんな感じでパラパラ漫画が書いてあるんですよ、
うんうん、
これ多分演出用に作ったんだと思うんだけど、
うん、
その新聞の記事が書いてある中にその広告欄みたいな場所が空いてて、そこにパラパラ漫画があって、
うん、
それをパラパラしていくと、
うんうんうん、
だからあたかも新聞に毎日書いてあるような、これ本当に書いてあるのかな、多分違うと思うんだけど、
うん、
パラパラ漫画されていく話なんだけど、
うん、
まあ、どんな話かを言うとね、面白くないネタバレになっちゃうんだけど、
でもどっかで見れるんじゃないの、 YouTube かなんかで
多分見れる、見てほしいね、これ9分30秒、ちょっと長めな
んだ。あ、長、そんな長かったんだ、うん、すっげえ時間かかっただろうな、
これね、うん、俺この手の話すげえ弱いね、家族的な話、
鉄拳まさかこの方向で活躍するとは思わなかった、
ね、思わなかった。
ベイマックスもだって PR 映像作ってたもん、確か朝のニュースでそれ流れてたもん。
今だって鉄拳パラパラ漫画すごい書いてるみたいな、うん、
自分で本まで出してるからね。
で、
うん、
どんな話かっていうと、なんか青森のリンゴ農家の家族の話なんだけど、
うん、
なんか息子が最初回想シーンみたいな感じで始まるのね、
うん、
で学級新聞みたいなのが映るんだけど、
うん、
なんかそのこの子が幼稚園の時のお遊戯大会で、なんか合唱コンクールで1位取りましたとか、
うんうん、
お遊戯会でこんなことしましたみたいなのが新聞の中の新聞みたいな感じで書いてある。そしたらなんかそれを見守ってる親とかが映ったりとかして、うん、でこの学生がちょっとずつ大きくなっていって、うん、なんか学校に入って、なんだっけ、陸上部かなんかに入って、
うん、
でなんかすごい頑張って、なんか箱根駅伝かなんかに出るんだっけな、
うん、
でなんか親とかと一緒に喜んでる、
結局行っちゃうじゃん、行っちゃうじゃん、全部
全部じゃないって9分だから、うん、でなんかそしたら怪我してとか、
あ
でなんか挫折して、
そのくらいしとこう、
不適され
て、うん、
でなんかもろもろあるんだけど、
うん、
最終的に、
いや最終的には行っちゃダメだよ、
そう、ね、
見てもらおう、
うん、まあ親は、
うん、
家族の話、
はい、
で最後に家族は面倒くさい幸せだ、
はあ、
ってな、
はい、家族の話だよね、
そう、
話はひらがな、
うん、
漢字で家族の話だから YouTube で調べてみてください、
これ一押しです。
最近その偶然ちょうど同じくらいの時期に僕もパラパラ漫画を始めまして、
お
3DS でそういうソフトがあって、
あ
今遊んでんだけど、
それか、
ああパラパラ漫画楽しいっす、
ああ、
うん、気軽にできるんで、
佐々木がハマりがち、
うん、俺がハマりがちな
気はするよ、
そして多分半年くらいで飽きてやめるやつ、
うん、
なかなか楽しくてね、改めて鉄拳すげえなって思いました。
これもなんか家族テーマの何かを死ぬまでにやりたいです、
うん、
なんか親は全部知ってるんだなって思うわ、
あ
その上で全部知ってるのに、
うん、
信じて許して見守ってくれてんだなって、
うん、
って思いますね、
はい、
これを見ると、はい、
はい、
で22番は、
うん、
これも結構イケてます、
うん、
このベスト5ぐらいに気になりました、
はい、
これなんて読むんだろう、ゴディアーカイブデプト、
5アーカイブデプト、
これはミュージックビデオで、
うん、
伝統工芸品、
うん、
あるじゃないですか、機織りとか、
うん、
のその伝統工芸をやってる工場というか工場みたいなところに、
うん、
女子高生3人組かなんかいて、
うん、
なんかテクノダンス踊るっていうミュージックビデオこれが結構印象が、
伝統工芸で発する音 を利用してるんだよね、うん、
その旗織りのクタンパンクタンパンみたいなやつが
なんとかだいバーンってドゥッドゥッドゥッ
つってなんか初音ミクみたいな音が始まって、
うん、
JK が制服で踊るこの異様な感じ、
うん、展示もさ展示とか見たらさ、うん、なんかむしろ伝統工芸をしてたよね
伝統そうだからもともとはこの伝統工芸を伝えるための、
うん
まあ、PV だから、うん、伝統工芸品が展示してあったのよ、
うん、
でなんかうんちくが書いて
あった、うん、その和紙を制作する道具とか実際展示してあったりとかあと切子細工の切子細工が置いてあったりとか、うん、でそこになんかそのヘッドホンが置いてあってそれをやると、うん、その伝統工芸で発する音聞けるっていうやつ
ねそうそうそうこれもね伝統 JK テクノこの組み合わせ
すごい並びだよなしかも初音ミクみたいな、 なんか 3D のキャラクターも
キャラクターも出てきたから、うん、なんていうのかな、うん、
伝統とテクノのまさかのミックスだ
まさかのミックス
だ、ね、それをつなげたのが JK のダンスっていうところ
すごいねいやでも結構この組み合わせ、うん、心地よかったよ、
うん
うん、で後ろでさ和太鼓みたいなのをさ、
うん、
あの生ハゲみたいなさお面かぶった伝統的な人たちがドンドンドンドンドンドンドンってやってるのに合わせて、
うんうん、
JK が踊ってたから
はい
これ結構良かったですなんかすごいの分かってても伝統工芸とかあんまりなんて接点ないよなみたいなの
を、うん、
なんか JK とテクノダンスと初音ミクいると興味出るねやっぱってなっちゃうでやっぱいいなって伝統すげえなって
はいこれもなんか YouTube とかで見れそうだね
多分見れるんじゃない、うん、なんかねどっかの地方番組とかの CM っぽい感じだったのか見た感じ
へ
なんか忘れたけど北海道放送みたいななんかそういうのが挟まってた気がするから
はいこんなもんでいいですか
あとねあとまあ23番のオートコンプレイン、
うん、これは
ちょっとすごいなって思ったなんかチャリに、
うん
なんだこれスマホアプリかな、うん、言ってしまえば、
うんうん、
でロードバイクとかやってる人が、
うん、
あのスマホをそのチャリにくっつけると、
うん、
センサーで、
うん、
そのルートとかを後で振り返って見えるよって感じなんだけど、うん、その時になんか地面のデコボコとかを
はいはい
なんか取れる、
うんうん、
取れるんだか後でこの乗った人が言うんだか、
うんうん、
だから ここ走ったらこの道のここにの道路でこぼこしてて超走りにくかったっすみたいなの
を
やるとそのデータがサーバーに送られて
ビッグデータ
なんか国土交通省かなんかがそのデータを見て、
うん、
あこの道路ちょっとヤバそうだから優先的にな押そうみたいな計画立てられる
すごい
だからチャリが趣味な人がチャリすることが、
うん
お国のためになるというか、
ね、道が整備されるのね
ウィンウィンというかさ、うん、国土交通省的にはさ国土交通省だったか分かんないけどその道路整備する側の人たちからしたらさ、
うん、
あの データ上がってくるからさ、
うん、
便利じゃん
そうだね
っていうねなんかおいいアイデアだな
と思
って
、うん、へ
えって感じです、
はい、
これでエンターテインメント部門一通り舐めた気がします、はい、まあ言ってないやつもあるけど、
うん
結構言ってるよね。
こったね。
俺ら欲張り。これどもうこれも1時間12分です。
映像とか漫画の方は興味あるのあった？
一応あるっちゃあるけど、
うん、
そんなに喋れることもないんで、こっからは俺は早いよ。
俺言っていいじゃん。
うん。
まずね、タマコラブストーリーズが入ってたね。
ラブストーリーね。
ラブストーリーだ。タマコラブストーリーだ。うん、これはあのアニメでやってた京アニの、
そうですね。
京都アニメーションのタマコマーケットの劇場版。
はい。
まあ、総集編とかじゃなくて、そのなんだっけ 週で放送したたまこマーケットの続きだよね
らしいっす、
うん、で実は僕たまこマーケット見てなくて
わしもだ、う
ん、最初の 2,3 話くらい見てなんか今回見応えねえなと思って切っちゃったんだけど
俺1話も見てね
マジかでも映像のクオリティはさすが素晴らしいんだよう
ん、なんかその CM とか見る限りではすごい、う
ん、空気感とかも素晴らしいんだけどなんか話に飲み込めなくて
うん
でたまたま一緒にいたエイチコちゃんに聞いたら、
うん、
したら私はのなんかそんな風に思ってたけど、
うん、
劇場版はもう別物だったぶっちゃけた話、うん、劇場版から見ても全然感動できるすごくいい話だったって言って
本当
だからこれすげえ面白いらしい、
うん、
だからまあそのアニメで見てなかったから週のアニメで見てなかったから俺劇場版はいいかなっていうのは
俺じゃん
やんなくていいらしい。
もったいない。
もったいないらしい。
なるほど。
すっげえよくできてた。
じゃあこれだけでも見える価値がある。
すげえ感動するって。主人公の男の子がすげえいいなってなるんだって。
なんか切ない恋の話。
そうそうそうそうそうそう。
まあだから普遍的な感じするよね。
うん。うん、なんかその男の子がそのこの二人確かもう高校卒業するのかな。
うーん。
中学を高校かどっちか忘れたけど、うん、卒業してで男の子は東京に行っちゃうと、
うん、
2人幼馴染の2人はみたいな、
うん、
葛藤と感動が待ってるらしいですよ、
うん、なんか幼馴染なんでしょ、
うん、
この
人、うん、でまあ京アニのねアニメのしかも劇場版だから、
うん、
作画に関してのクオリティはもう保証されてると言って過言じゃない、
ね、
うん、新人賞で入ってるので、
はい、
これは見た方がいいらしいです
、はい。
であとクレヨンしんちゃんがあって
パチンコ、
クレヨンしんちゃんもねもう最近劇場版追ってないからなんともなんだけど、
見てないけど
父ちゃんのさロボ今回その、タイトルがクレヨン映画クレヨンしんちゃんガチンコ逆襲のロボ父ちゃんってタイトルなんだけど、
うん、
まあ、野原博がロボになって帰ってくるっていう、
ある日ね、
うん、
ある日野原博が帰ってきたら、
野原博がマッサージに行って帰ってきたらロボになってたっていうストーリーなのでそのねロボ父ちゃんのねデザインがいけてます、うん、
あそこに来た、
うん、はい、これパッと見じゃさ、うん、クレヨンしんちゃんの野原宏の顔に注目しちゃって、
うん、
あんま意識しないと思うんですけど、うん、実はプロダクトデザイン的にこの父ちゃんのデザインが相当イケてます。
なるほど。
模型で父ちゃんの頭のモデルが置いてあったんだけど、
うん、
すげえイケてた。
あった、あった。
プロダクトデザイン的にすごい抑えるところ抑えてて、
かっこよかった。
かっこいいデザインでした、うん、結構手が込んでて、そのなんだろうな、目の部分とかも、うん、実はよく見たらメッシュが入ってるとか、
へえ、なんかさクレヨンしんちゃんとかさ、
うん、
めっちゃ考えて深いのを表に出さずチャラくやってる感じがすごいイケてるよね。
イケてるね。
本当はなんかすごいんだろうけどさ、うん、それをこうひょうひょうとギャグに使ってるところがすごい、う
ん、アニメの線とかもすごかったよ。躍動感を出すところは出してて、でしかもさ結構クレヨンしんちゃんって曲線が多いじゃん、
うん、
だから多分アニメのなんかそのさ作画する人ってめちゃめちゃ大変だと思うの、この綺麗な線をクレヨンしんちゃんらしく見せるのって。
だろうね。
ある意味これはアニメーションとしてもすごいクオリティ高いものだと思いました。
俺見てないけど、
うん、
多分この映画見たら、
うん、
俺めっちゃ好きって言うと思う、うん、俺ね、うん、こういうその、ね、ロボット父ちゃん父とこの話でしょこれ、
うん、
これ好きなんやね俺。
そうだね、まあ、クレヨンしんちゃんの劇場版とおなじみだったね。でアニメもう一つ飛んで、まあ見て面白かったのはなんだっけな、ザ・ワールド29番、大賞取ったアニメーションの。
29番。
ザ・
ウンド？
ロンド？
ダメなんて。
ロンド・アナ・バダネイブ。なんか見た感じ
で。下はな、あれして作者の名前でしょ。
あ、そっか。ザ・ウォンドかな。これね、見た。
ちょっと見て、
うん。
よくわかんないっつって、
うん。
スルーした。
これね、でもね、
は
あのね、悲しい。あの主人公の女の子がめちゃめちゃ太ってるの。
そうだね、
多分舞台ロシアとかなんか寒い国だと思うんだけど、
うん、
めちゃめちゃ太ってるの、
うん、
なんかまるでいろんな人に相手にされないの、
うん、
いじめられるの、
うん、
男の人はもちろんだけど、
うん、
まず悲しい始め方が子供の、うん、子供なんだけど、
うん、
まず周りの友達にはいじめられる、
うん、
でクリスマス会っぽいところでウサギの格好をしてるんだけど、
うんうん、
めっちゃ太った女の子が、うん、サンタさんが、
うん、
みんなに子供たちにプレゼント配ってんのよ、
うん、
で行ったら、
うん、
みんなおもちゃをいっぱい袋から取り出してね、
うん、
サンタさんがおもちゃを渡してるんだけど、うん、主人公の女の子が来た時に、
うん、
サンタさんが鼻で笑ってふっ、
うん、
て笑って袋から人参を取り出してあげるの、
うん、
まずねそのさ子供にとってサンタさんってさ、どんなにいじめられてる子供でもサンタさんだけは味方のはずじゃん、
うん、
そのサンタさんすら味方じゃないところが始まるの。
人参でもやるかって。
そっから友達にいじめられたり、なんか同級生からからかわれたり、うん、男の人には見向きもされて振られたりするっていう悲しい人生を歩んでいって、最後おばあちゃんになるんだけど、
うん、
あまりにも友達がいなかったせい か、 なんか空想の友達みたいのを作るんだけど、
なんか黒い
うにょうにょした、
うにょうにょしたやつでしょ。
モンスターチックな
脳内友エア友達
でしょ。エア友達みたいな、
うん、
なんかおばあちゃんの頃前に行くとその妄想の友達がどんどん大きくなって怪物みたいになって、
うん、
最後にはその怪物にすら襲われそうになるところで終わるっていう、どこまでも女性はブサイクなだけでここまでひどい人生を歩まなければいけないのかっていうね、悲しさのあるアニメでした。
なんかこれ作者かなんかの自分の体験を元にしてんだっけ。
ああ、俺そこまで見てなかった。
違ったっけ。
外国のアニメだからなんか説明みたいなところもよく分からなかったね。
うん、
まあこの2つかな、映像だけに気になったのは。
俺もそうだな、アニメで言ったのはそうだな、う
ん、時間があればもっと言いたいけど、特にはこのくらいだな。だって最後漫画行こうぜ。
漫画行く前1個挟んでいい、うん、なんかちょっとさ、その展示空間の脇にちょっと脇道みたいなのがあってさ、そこに展示されてる作品があって、そこに口先番長を置いてありました。
ああだよね、今回
これラジオで言ったっけ、口先番長行けてるって言ったよね。
言った言った。
ほらきっとや、
お前
ちょっと嬉しい。
どうせあれでしょ、その飯田さんあたりからリークされたんでしょ。
違うわ、自分で、
うん、
まあたまたま、うん、俺そんなにスマホアプリ事情をそんなリアルタイムでめっちゃ張り付いてるわけじゃないんだけど、たまたま見た時に、うん、あれピンとくるぞこれって思って、これは押せるってなんか直感的に思ったんだよ、
うん、
それがねこうやってなんか受賞して、
うん、
名言に入ってて、
うん、
嬉しい。
まあどうせ
押しててよかった。
飯田さんにしつこく DM 送ったんでしょ。
送ってねえよバカだ。
口先番長入れちゃってくださいって
。いやでも俺飯田さん口先番長いけてますよって言ったかもしんないけど、知ったっけな、わかんない、
うん、
でもいけてるんだよ。
まあいけてるってことが証明されちゃったねこれで。
だろ、
うん、まあお前は何も偉くないけどね。
そうだよ違う、別に俺が偉いわけじゃなくて。
よかったね、これでわしが育てたって言えるよ。
うんうん、そんな育てたってほどやり込んでないけどちょっとやってないからさでもこれはいいなって評、なんかみんなに教えたいなって思ったのは確かに。
ちなみに口先番長ってどんなアプリでしたっけ。
口先番長はスマホアプリで、
うん、
リアルタイムしりとり格闘ゲームみたいな感じ。
うん、
なんか主人公がその、まあ、番長なわけですよ、
うんうんうん、
で不良が向かってくるわけよ、
うん、
勝負じゃこらみたいになって、
うん、
レディーゴーで、なんかカウントダウンの間に画面に「あ」とか「え」とか「か」とかなんかいろいろ出てくるんで、
うん、
なんかその言葉を組み合わせてしりとりでやると、
うんうんはい、
でそのしりとりやると相手に向かってそのキャラがガーッと叫んで相手の体力が減ると、
うん、
でそうすると相手がそのしりとりでまた返してくるから、
うん、
それに対してまたしりとりで返すみたいな、
うん、
でだから長い文字を使うと点数が高いとか、うん、なんか3文字以上の言葉を何回も連続でやるとコンボがつながって攻撃力が高くなるとかあるんですけど、
うん、
その画面に表示される文字が50音全部じゃないから、うん、そこに駆け引きが、
あ、なるほど、
制限時間とその今回使える文字の種類みたいなところに駆け引きが発生して、
うんう
ん、いろんな戦略とかで
単語の認識とかも、
単語の認識はめっちゃすごくて、そこが感想なんだよ。しかもスマホゲーだからそこが良くて、
うん、
そういうのってさ、言葉が認識されるかどうか結構重要じゃん、
うん、
せっかく入れたのにブブーとか言われるとへーってなえるじゃん、うん、なんかそれがほぼなくて、
へー、
俺だってシュタインズゲートってやったら通ったから、
へー、
それで感動してさ、しかもシュタインズゲートってめっちゃ長いからさ、
うん、ポイントも高い、
ポイントも高いし、
うん、
その画面に表示されるのが50音全部じゃないって言ったじゃん、
うん、
その選ばれた、
あ、はいはいはい、
20何個しか表示されないよね、
うん、
その20何個の選ばれし中からシュタインズゲートを全て選びきった俺のこの言葉のチョイスすげえって、ちょっと何、快感もあるし、
うんうん、
攻撃力もバーンって出るし、
へー、
でその対戦が終わった後に今回の MVP 文字みたいなのが出るんだけど、うん、そこにシュタインズゲート出るわけじゃん、
うん、
で俺が今まで使った文字辞書みたいなのがあるのね、
うん、
そこに俺の入れた文字が登録されていくのと、
うん、
でそれをワンボタンでツイッターとかでなんかヤクザ不良の誰々をシュタインズゲートで撃破みたいな感じのツイートできるじゃん、
うんう
ん、なんかすごいそのソーシャル感とか、
はいはいはい、
アプリのまとめ方とか、
うんうん、
認識の高さ、そのすっげえオタ用語とか専門用語とかも認識するから、
うんうんうん、
超面白い。だからゲームとしてもその駆け引きもすごくよくできてるし、うん、今風でね、
うん、単語認識も進化してんだよね、うん、
でフリック入力ってかそのタッチパネルだから、うん、そこの操作性というか、うんうん、プレイアビリティもすごくよくて、
うん、
はい、
あとまあ今ので思ったけど似たようなゲームだとさ、うん、DS でマクスウェルの不思議なノートってゲームがあったね。
あ、
文字を入力するとその単語を読み取ってその単語の アイテムとかキャラクターが出現するって、うん、でそれで出現したもので、うん、そのパズルゲームを解くっていうゲームがあったね。あれ相当面白かった。
スマホになってほしい。あれ確かさ日本ゲーム大賞かな、なんか取った。
あそうなんだ、
確かなんか取った、は
い、あれ外国のゲームだよね。
日本ゲデザイナーズ大賞、
うん、割と何でも出てきてめちゃめちゃできるが楽しい。
こんなのも出るのかっていうところが驚き嬉しいってやつだよね、うんうん、
キリストとブッダの戦いとか見れるよ。
キリストってやつキリスト出るの、
出る。
ブッダってやつブッダ出るの、
確かブッダも出たと思う。
で戦うの、
うん、
面白い。
武器も何でも出せるからね、マシンガン、エクスカリバー、ミサイル、ロケットランチャー。
やると絵が出てくる。
出てくる。で、実際プレイヤーが持ってそれで撃ってる。
それさ、
うん、
スマホアプリとかにしてさ、うん、自分でその単語登録、単語とか絵を登録できるようにしてさ、
うん、
エクスカリバーって入力して、エクスパイル出なかったらさ、自分でエクスカリバーって絵描いて登録し、うん、申請してさ、ね、運営が OK って言ったら、そのエクスカリバーが出るようにするネットゲーム作ったらさ、
うん、
超面白くない、
うん、しかもね、おのおのの武器にパラメーターがあって、どっちが勝つか決まってんだよね。例えば剣ってやって、ああやってエクスカリバーって出して戦わせるとエクスカリバー勝つんだよね。どっちが強いのかなってやるのも楽しい。ゴジラとクトゥルフの戦いが見えたりするのよ。どっちが強いんだろうって。
面白いでしょ。
それだけでも面白いでしょ、うん、っていうのがありました。
はい、
はい、
いやそういう系はねいいですね。
はい、じゃあちょっと時間もないんでさらっと漫画いこうか。
漫画俺喋ることない。
まあ俺が言うよ一通り。まず五色の船が入ってるね。
どこだ
233。
ああはいはいはいはい。
これストーリーは身体障害者の人たち、
うん、
例えば膝の関節が逆とか、
うん、
なんだっけ鱗があるだっけ、なんか違う、う
ん、なんかヘビ女っていうのがいた、
う
ん、
でそういう人たちがさ昔、今もあるかもしれないけどさ、昔はさなんかその出店、祭りの出店とかでさ、うん、見せ物小屋ってあったじゃん、
うん、
ああいうのにいる人たちを主人公に書いた本、本じゃなくて漫画。その
もう自分が自分の体を見せ物にして、なんとか生きていく人たちの生活を描いた漫画っていうか、
そうそう、その人たちのなんか絆とか。
これ何時代？みんな着物着てるし、
そう結構昔、戦争がなかった世界の第一次大戦がなかった時代の戦後くらいの時期だったような、
明治ぐらいの時代だよね、
う
ん、多分。
ちょっと時代背景的にファンタジーが入ってたような気がする。
うん、なん
かのやつ
大変。
これはこの漫画はすごい、でも確かノミネートした
よ。なんか生々しい感じしましたね、うん、
はい。でやっぱあれ入ってたね、ちいちゃんちょっと足りない。
これ初めて読んだ俺。
あ読んだんだ。
ちょっと読んだ。
これはなかなかいい。
確かに面白かった。あ面白かった。
いやーまさかね、阿部智美先生がここまで来るとは、うん、サンデーで
ちょっと面白かったよ、
うん、サンデーで萌えでなんかあの一話きりのオムニバスのなんだっけ、あれタイトル出てこなくなっちゃう。まあいいや、書いた。それが、モットっていうエレガンスイブモットに連載したちいちゃんちょっと足りない
印象、
うん、
なんか俺四つ葉とか好きだから、そういう人、うん、
それをさらにダークな展開に持ってったね。いい漫画なんですよ。
四つ葉とかも底抜けに明るいし、
そうそうそう、
なんか日常みたいな感じで、うん、そこにちょっとしたなんか思想、うん、この作者のなんか思いがなんか入ってる感じしたわ、うん。
まあ、これはあのこの漫画すごい男性部門の1位を取っただけあっていい漫画でした、まあ、あと展示のところでさ、その作者が使ってるペンとか生原稿が見れたりして、そういうのもね面白かったです。最近僕つけペンを勉強してるので、 G ペンとかね、丸ペンとか、そういう人たちがどういう風に使ってるのかっていうのを生で見れて勉強になってよかったです。だからね、こういうの形がノミネートされてなかったのがね納得いかなかったです。
あれじゃない、出してないんじゃない
かもね。出してないかも。
入るでしょ。もし出してたら。
出してたら間違いなく入ってたね。
ノミネートするでしょ。
てかぶっちゃけた話、
大賞
は取ってるはず。だから大賞、五色の船には負けるかもしれない。
まあでも、
うん、
新人とか優秀は取る。
うん、取る。間違いなく取る。であと読んだことあるのだと、うん、青い炎はちらっと読んだんですけど、これはちょっと説明が長くなるので。
青い炎ってさ。
うん、
あれでしょ、岡田斗司夫出てくるやつでしょ。
そう、ガイナックス話で
今
ここで見れる。
今岡田斗司夫がすごい話題じゃん、うん、
やっぱ展示もちょっと岡田斗司夫のキャラクター推しな感じがあったよ。
あ、庵野さんとかは岡田斗司夫が出てくる、うん、どこまでフィクションなのかどこまで実際なのかみたいな感じの漫画なんでしょ、
うんうん、生原稿はなかったけどネームとあと使ってるペンが見れたね、
うん、
なんかねペン軸にねガムテープぐるぐる巻きにして太くしてるの。
なんかそのね生々しかったね、うん、この自分カスタマイズみたいなところ、うん、
あとなぜか HP のめちゃめちゃ長い鉛筆をその2本つなぎ合わせてめっちゃ長くしてるとかね、
多分あれ定規に使ってんじゃないかなっていう話なんですけど、
しい、
うん、ちなみに真似しました、ガムテープぐるぐる巻きが。あのね、ペンで書くときってさ手先じゃなくて手首から動かすのがいいのよ、
うん、
太いと 手先でやりづらくなるから手首から動かせるようになって便利みたいな。
そうかそうか、細いとつい使っちゃうのかってよ、
うんうん、あとこの中で読んだことあるのは春風のスネグラチカのね、
うんうんうん、
これはロシアを舞台にした、41番優秀賞
なんだけど、あ、なんかあったね、
ロシアを舞台にしたやつで、
うん、
ロシアソ連時代にさ、確か、貴族階級があったんだけど、
う
ん、スターリンとか、
うん、
スターリンが、
うん、
まあ、貴族を全員ぶっ殺して、
うん、
ぶっ殺したり追い払ったりして、
うん、
ちょっと共産党作るわみたいな、
うん、
社会主義国家にするわっつって、
うんうん、
農民たちお前ら全員逮捕なっつって、
うん、
その後その強制収容所みたいなところで働かせて工業大国にするぜみたいな、
うん、
そこに生きる元貴族の女の子とそれの従者、
うん、
この二人が一体どういう目的で動いてるのかっていうサスペンス漫画でした、
うんうん、
なかなか読み応えあって面白かったです。あと映画うまいです、
うん、
全部ミニペンで書いてたのこの人。
へえ、あ、なんかでも線細かった、
うん、まあ、つけペンの方が丸ペンとか使った方が細く書けるんだけど、まあ、ミニペンだと一定した筆圧に左右されないからさ、ひたすら重ねて書くみたいな。
ほうほうほう、
コピックのミニペンでやってましたね、
はいはい、
確かコピックと、まあいいや、まあ、ミニペンでやってました、
はい、
0.03mm、
はい、
めっちゃ細いので、
はい、
これ作者、あ、女性っぽいなって思ったけど男なんですかね、名前的に。
あ、本当だ、女性じゃないのこれ、
うん、
いや女性かもよ、うん、
まあ
分かんないけど、
恐ろしやっていう感じの漫画でした。
ロシア恐ろしい。
結構グッ
と、
いや結構グッとくるよ。ロシア怖えって思う漫画。はい。
終わり？
うん。これ一冊で終わるからね。この春風のスネグラッチカは一冊完結なので、パト手に乗っ取って読むにはちょうどいいと思いました。ちなみにちーちゃんとタレニャもそうです。五色の船は
ちーちゃんとタレニャと終わったの？
一冊で終わりだよ。
あ、そうなん？
多分。
もう完結してんの？
完結してるはず。
あ
れで終わりです。あの終わりだからいいんです。
いや、そんなちゃんと読んでないけど、うん、なんか最初から話して
この漫画終わりこそが売りだから、最後まで読んでない人は読んでない、読んでるって言いませんから、一冊読んでやっと読んだって言えるから、まあ読んでないよこれ、
うん、読んでない、
うん、これはちゃんと読みましょう。
はい
はい、
これあと、まあこの漫画全然読んでないんだけど、
うん、
全部ね、
うん、
全然漫画見んじゃなくて申し訳ないんですけど、
はい、
あとちょっと俺がそんな俺でも気になっちょっと気になったのが、
うん、
38番の愛を喰らえってやつと、
うん、
40番の羊の木。
羊の木はちょっと気になるね。
なんか愛を喰らえは、
うん、
何の話だっけこれ、なんか
あの男の娼婦を斡旋する女の人の話。
そうそうそ う, そう、うん、私は男が大嫌いなのよとか言いながら、
うん、
男を斡旋する、
なんか 性欲の対象として品定めされるのって嫌でしょって、それをお前にさせて私は楽しんでるのよっていう女の
子、そうそうそうそう、
うん、
っていう話がちょっと衝撃的だったのと、うん、40番 の, その羊の木は、
うん、
なんか犯罪、元犯罪者かなんかが、
うん、
なんだっけ、刑期が終わって町に戻すんだっけ、
うん、
その町のなんか生活を描いた話みたいな、うんうん、
犯罪者を、元犯罪者を受け入れる不安と切なさとみたいな、
そうそうそうそう、うん、だからそこの登場人物の中には元犯罪者がたくさんいるんだけど、うん、全然犯罪も犯してない人たちもいて、
うん、
でその人たちのなんかやり取りが漫画になってたんだけど、
うん、
なんかね、
うん、
こう怖い、怖さとなんかいろいろありました、
ね、うん、じんわりとしたさ
怖さ
があるね。これもうタイトル聞くだ、タイトルっていうかその概要聞くだけで
何人家族惨殺した人とかがいたりするから
、うん、
戻ってケーキを終わらせて戻ってきて、うん、はい、
はい、
よし終わり、1時間半
ウッケーね、
よし1時間半ぐらいだ、
はい、
ちょうど終わりましょうか、
終わりましょう、
いや満足、
はい、なんとか喋りきった、
なんとか喋りきったな、
漫画もうちょっと喋りたかったけど、まあしょうがない、
はい、しょうがない、
告知、
ああちょちょちょ、来年、
ああ
行きましょう、皆さん、
そうね、
名言
六本木の、
僕らこんだけね、
うん、
一応丸々使ってでもやりたいと、うん、
去年もやったけどね、
でもほら、
うん、
今回もっとちゃんとやったでしょ、
うん
うん、これはでもやらざるを得ないっすよ、
うん、
皆さん行きましょう、
はい行きましょう、
一緒に行きましょう、
はい、
楽しんで、じゃあ告知、
はい、告知、審査ブログでやっています、 Google 検索でモテゲー検索ってやる、モテゲーで足越しつってやると出てきます、ポッドキャストで配信しています、ポッドキャストのアプリをスマホで落としてモテゲーって調べるとモテゲー男子コースが出てくるので、そちらでお気に入り登録してください、 Twitter で、意見等をください、 ツイッターでモテゲーってやるとモテゲー男子コイスのアカウントが出るのでそちらでフォローしてください。黄色のバッグにドット M の黒のやつがあります。
モテゲーっていう単語を発言の中に入れておいてくれると補足できるので助かります。
はい、はい、ストーキングします。
はい、
ニコニコでも登録、ニコニコでも転載してますが最近更新してないしそっちはこっちを聞いてる人は見る質問ありません。
はい、
以上。
あと物乞いリスト、
物乞いリスト
アマゾンで欲しいものリストを公開して、
野田国熊、
その辺の話はまたいつか、うん、今あのボドゲ関係のいろんなお手伝いをしております、うん、
はい、
ボドゲ関係の仕事をしようといろいろ水面下で画策しております、
はい、どちらにせよお金はやっぱりないので
来
てくれると助かります。
遊びます。
はい、以上。
はい、せーの、モテゲー男子コイスでした。生徒1の野崎でした。
生徒2の野崎でした。
さよなら。